西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生を迎えしてお話を伺っています。街角の伝説と生活史から、先週は神の山と巨石信仰ということでお話を伺いました。田辺先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いや、でも先週本当に面白かったです。
ありがとうございます。
兜山って、あ、そうなんやみたいなね、
はい、
はい、巨石信仰の話もすごく興味深かったんですが、はい、さて今日は、
まあ、先週山でしたから今日海にしましょうか
そうなんですか、
ね、はい、まあ、西宮市は瀬戸内海の一番東の端の海域が大阪湾なんですよ、ね、瀬戸内海というのは皆さん方ズボーンと帯みたいに意識されてるんですけども、丸い海面が東西に4つ連なってる。一番西の丸い画面が広いんですよ。で、だいたい広いとこ灘言ってますね、で、その広い海域と広い海域の間のとこをつなぐように海峡があるわけで、これを瀬と言うてるんですね、
はい、
で、そうすると一番西の方は、周防の国、安芸の国、伊予の国に面してるんで、地域によっては周防灘、伊予灘、安芸灘と言われてる大きな海面があるんですよ、で、それが終わってしまう東側に来島海峡なんかのね、島々が点々とする複雑な水域があって、その東側に火打石いう、火打ちと書く火打灘というのが四国の真ん中の北側にあるわけです。で、火打灘の東の方にもやっぱり島々が点々として、もう広い海がなくなってしまう。これは南が讃岐で、北が備前ですから、岡山と加賀だから、備前の備、讃岐の山で、備山の瀬戸と言われるのがあって、
はい、
それが過ぎると丸い大きな海域が播磨灘です。その播磨灘の東に淡路島があって、で、北側に明石海峡、南側に鳴門海峡、その東に大阪湾があるわけですね、で、一番西の広い、まあ、安芸灘と火打灘の間のこの海峡地帯は、北側が安芸の国、安心の安と芸術の芸、
はい、
で、南が伊予の国、伊予館言いますね、愛媛ね、
はい、
だから安芸の芸術の芸と伊予のようで、芸予水道を言うんですよ。で、まあ、昔はここ通る時にはよそから来た人はその水流が分からへん、深さが分からへん、島陰に賊がおるかもしれない、土地の水上勢力に頼んで、水先案内と警護役を頼むと、で、まあ、その通行料を払って通っていく、守ってもうた人たちはあそこは信頼のできる水軍がおると言いますし、通り過ぎたらもう払わんと逃げよいって逃げたら追っかけられてやられた連中は海賊やいうわけでね。
あ、なるほど。
で、そういうその、はい、海峡が連なってるいうことは、まあ、島々が南北に連なってる、こういうとこが今全部橋かかってるわけです。
そうですね、
芸予水道にはしまなみ海道があり、
はい、
で、備山の瀬戸に瀬戸大橋がかかり、明石海峡には海峡橋があると、まあ、そんな瀬戸内海一番東の水域が大阪湾なんですが、その大阪湾北岸の中央部に西宮市が位置しているわけですね、
はい、
で、毎日天気予報を聞いていただいたら面白いと思うんですが、夏台風が来て高知の沖合、波の高さ6メーター5メーターでも瀬戸内海2メーター以下なんですよ。
そうですよね、
うん、
随分違いますよね、
は
い、
冬北風が吹いて山陰の海岸に4メーター5メーターの波言うても瀬戸内は1メーターぐらい、
うん、
ということはね、 瀬戸内いうのは普通名詞でいう地中海ですから、
はい、
直接風が当たらないんで波がすごい穏やかなんですね。そしたら1000年前、1300年500年前、道路がない時代、自動車も鉄道もないわけで、そうすると道路もない時にこの瀬戸内は船で物を運ぶ、船で運んだら浮力が働いて実際より軽いですから、ものすごい大事な交通路なんですよ、ね、でそこを、まあ、朝鮮半島のあたりから来た人たちが瀬戸内に入って点々とこう船を陸に止めて休みながら、ずっと一番東の端の、まあ言うたら瀬戸内の、最終ターミナルポート
、はい、
これが今の大阪、大阪いう地名はね、室町時代になって出てくるもんで、はい、古くはそんな呼ばれてません、
はあ、
でこの瀬戸内は、さっきのなぜ波が穏やかか、これはまあ陸に囲まれてる、で波はなぜ起こるかやったら風が起こすわけでしょ、
はあ、
で日本の近辺は上空常に西風が吹いてるわけですよ、
偏西風ですね、
偏西風がね、
はい、
だからその天気も西のを見たら明日吹かれてくると、うん、黄色い砂もやってくるわけですけど、
はい、
そうするとですね、西から東風が吹いてて大阪湾でどん詰まりやということでしょ、
はあ、
でしかもこの大阪湾には淀川、寝屋川、大和川いて、風向きと逆に川が流れ込んでる、波が一番瀬戸内でざわざわしてるのはこの地域なんです。そこで昔の人たちは波が高い、波が速い、波早と呼んだわけですよ。
そういうところから来てるわけですか、う
ん、はあ、で漢字当てるときに二文字で言って、三髄辺に良いいう波と、速い速度の速で波早、これが音が縮まって波は何は、字もできるだけ華々しい綺麗な字に置き換えられていくわけで、何はいうのが一般化してからね、波早はもう消えた言葉みたいでしたけど、数年前に大阪府が国民体育大会のニックネームで使ってくれたもんですから、
そうでしたね、波早国体、ね、
生き返りましたよ、
はい、でした ね、 ね、はい、
でこんなその波早の、最終の港、最終目的港、大型港湾を津言うんですよ、
はあ、
そうするとここに波早の津があるわけです、
ええ
ね、で一番この東の端まで来た人はここで上陸して、1500年ほど前、日本の中心大和の国でしょ、
ええ、
奈良へ、まあ、道路も何もない、そうすると川沿いのあの砂っぱらを歩いていく、これが大和川ですね。大和川を遡って二条山の南側の谷からいよいよ大和の国に入っていく、そしていろんな人たちが、まあ、平城京であれ、飛鳥の都であれ、もうちょっと前の時代にはですね、朝鮮半島や中国大陸からやってきた人たちがいろんなとこで上陸して住み着いていきますが、最終波早の津まで来、大和川を遡りで上陸していって、あんまりまだに日本人が開拓してないような土地に住み着く、そういう土地に渡来系の人たちは、安住の宿になる地を見つけた言うて、安心の安と宿、宿、多分こういう地名つけたんやろと、安宿、あの渡来系の人ですから音読みです
ね、あ、そうですね、はい、
うん、で周りの日本人は、どう言いますのって聞いて、これ振り仮名つけて読まないかんいう時に、ひらがなカタカナない時代です、
はい、
その安宿圧縮という音に明日香るいう振り仮名振ったんやろうと。
は
でこうして万葉集なんか、やその安らかな宿いう飛鳥ようけ出てくるんですけども、やがて当時、はい、大和歌、和歌が歌われると、決まりきった名詞に決まりきった形容詞句をつけるわけですよ、
はい、
光の時に久方の言うたり、
あ、青によし
とかですか、そうそうそう、道言う時に玉鉾の、これ枕言葉よね、
はい、
で渡来家の人たちが長い旅の末にようよう住み着いた飛鳥の土地は言う時に、渡り鳥が飛んできたみたいな、飛ぶ鳥の飛鳥の川はとか、飛ぶ鳥の飛鳥の里は言うて、ともかく飛鳥の前に飛ぶ鳥が必ずついてるもんですから、人々は、はい、飛ぶ鳥見たら飛鳥やと、あのパブロフの犬みたいに
餌やる前に、
うん、あの鐘鳴らしとったら、はい、餌持ってこんでも鐘鳴らしたらよだれ出すみたいなね、それでその飛ぶ鳥とか言って飛鳥って読み始めるわけですよ。
なるほど。
でこんな人たちが最終ターミナルポートの波早の津に、入る一つ手前、 その昔今はみたいにその下関大阪直行なんかできませんから、
はい、
どうもその波早の通から外国へ行く時の最初の夜船泊まり、これが向こうの港やったみたいな、はい、でこれはどういうことかと言いますと、飛鳥であれ平城京であれ大和の人が、大和川を下って今の大阪へ出てくる、
はい、
そうすると兵庫県側が見えますやん、
高
い建物もないし空気もそんなに濁ってない、くっきり海の彼方に見えるわけですよ、
はい、
でその兵庫県側をちょっとややこしい字なんですけどね、二文字で、
はい、
地名は二文字でないといかんから、
それ先週教えていただきました、ね、はい、
大牟田のムーってわかります、カタカナのムーの下に牛書く、
はいはいはい、
それと古い
古い
有字書いてみたり、それから数字の6に子供、児童公園の字、
はい、
児童の字を書いてみたり、
はい、
中に勤めいうでしょ、勤務の務、
あ、はい、
これに古い書いてみたり、
この
人この辺を表してますね、
こんな字だったんですか昔、
うん、これこんなんで表してるいうことは、字はどっちでもええ、共通点は無効ですわ、
あ、この音なんですね、うん、向こうという、うん、はい、
そうすると向こう言うたら何や言うたら対岸ですやん、大和の人たちが波早の杖へ来て、
は
あ、兵庫県側を向こうって書いてある、
あ、向こう側を見て向
こう、この向こうの書き方の一つに、はい、武士の武と暗いう向こうもあったわけです、
はい、なるほど、
でこの人この辺り西宮中心にして、こう兵庫県側を向こうの川、向こうの山、向こうの港というような呼び名で呼んでると、でそうするとね、そのいろんな字で向こうを表す、これはもう、当時いわば金書きですわ、
はあ、
ね、その中の一つに数字の6と甲羅の甲でも向こうですよ、
ほう、六甲ですけどこれが向こうですね、
うん、これ向こう、江戸時代こう書いて向こう山って読ませてますよ、
あ、そうなんですか、うん、
ところが伊藤博文のことを伊藤博文いう人がおるみたいに、はい、この最後の向こうだけは六甲と誰か読み出した意味わからへん、はあ、6つの兜を埋めたいう話が出てくると、だけどこういう字は兜と違って鎧やねんって先週言いましたでしょ、
はい、
つまりその向こうを表すのにこれだけいろんな種類で書いてることは字にはは
い
特にこだわりはないいうことなんですよ、音、向こう、
あ、なるほど、
ね、で、うんうん、西宮あたりがそういうふうに向こうの港、港という言葉はこれも中国文字が入ってきた時に港湾の港いうような字を当てますけど、水の世界に出ていく戸口ですよ、
はい、
だから陸上から船でこっから水の世界行く、それで港やからその水の門と書いても
これでも港、
うん、だから西宮の一番古い書き方は向こうの港というのは、はい、武器の蔵の水門と書いて向こうの港を言ってるわけですね、
はあ、なるほど、
でこの向こうの港が伝説上出てくるのが、まあ、神宮皇后の話で日本書紀のね、九州から近畿地方へ帰ってこようとした神宮皇后が途中で謀反を起こそうとした人たちが明石海峡で待ち伏せしてるいうのを知って、
ええ、
で四国の外側ぐるっと回って紀伊水道から帰ってきた言うんですよ、そうして向こうの港に入った、
ええ、
ここから最終ターミナルポートは波早の通ですよ、
ええ、
ここへ帰ろうとした時に沖合で風が止まって泣いてしまったもんですから、船が進まない、そこで何とかして向こうの港にもう一回戻って神さんにお祈りをしてみたら三柱の神さんが現れた、三人の神さんが現れたよ、
ええ、
その神さんの一人が天照大神、それから若昼目の御事、琴城主の御事という神々が現れて、まず天照大神が自分を広田の国に祀れと言われた、それから若昼目の御事という神様が自分を幾多の国に祀ってほしい、そして琴城主の御事が自分を永田の国に祀ってほしいと言われた、そこで神宮皇后は、家来をそこへ送ってそれぞれの神様をお祀りした、これが神戸の永田神社、幾多神社、西宮の広田神社の起こりだということに なってるわけで、まあ神宮皇后伝説がそのまま史実と 100% 言えませんから、これは古い神話的な伝説だということなんですけども、ともかくまああの720年にできた日本書紀が大昔の時代として書いてるいうことは古墳時代か弥生時代ですよ、ね、でその頃日本に記録ありません、
はい、
ところが中国ではもう弥生時、日本の弥生時代に紙まで発明されてますから書物が、そうすると中国で書かれた書物の中に朝鮮半島の東南の海の中に和人が住んでると、分かれて百余国と書いてあるわけですよ。
ほう、
ね、これ五感情の統一伝と、それから魏志倭人伝の中にはその国々として伊都国や那国や末路の国やいう北九州邪馬台国も出てくると。近畿地方のことはあんまりあの中国の方には書いてないわけで、ひょっとしたらその邪馬台国や邪馬とかもわからないということですけども、逆に日本側でね奈良時代に書かれた記録の中に大昔広田の国、生田の国、長田の国ということは弥生古墳の時代の地域社会、数多くの地域社会国に分かれてるのの一つがこんな広田の国や長田の国や生田の国やった可能性があるわけなんですよ。で、まあそんなその神宮皇后の伝説に出てくる婿の港、波羽の杖帰る一歩手前で婿の港へ入って帰りが風が止まって帰れなくなったということでしょう、でその向こうの港一体どこにあんのんということなんですが、
はい、
でこれがその歴史的に例えば向こう側、それから兵庫県向こう郡いうても大体西宮周辺なんですね。
そうですね、
うん、そうすると大昔の向こうの港もこの西宮の周辺なんだろうと。そしたら阪神電車の西宮駅のすぐ東線路に沿って松原いう地名がありますね。
あります ね、
はい、松原の海岸に沿って並行してあの松林に着く地名なんですよ、で今阪神の線ってだいぶ海岸から奥へ内陸へ入ってますね、
はい、
だけど千数百年前あの辺りが海岸線やった可能性があるわけです、
は
あ、そうそう、また後にお話ししますが、ここへ上陸して呉羽鳥綾羽鳥が布を織った言うてるのが松原の天神さんの前の地域にそういう地名があることは、そんな大昔にここ海岸で船が着いた可能性があるわけですよ。で、地質学をやってる人たちに言わせると、大体阪神電車の西宮駅の周辺が岩盤が窪地なんですって、だから入り江やった可能性がある。そしてそこにずっと昔からついてる地名が今で言うと港口いう地名がついてるんですよ。で港口はそんなあれんあれん、どない言うか古い言葉で津と言うてるわけです。
ほう、
あれ港の門とか言ってありません、でこういうことから考えるとだいたい阪神西宮のあたりに大昔、ところが、宿側や向こう側がだんだんだんだんこう土砂を運んでいって、で海岸線が南の方へ後退すると、もう渦巻いてしもって向こうの港は使えんようになっていったんでしょうね。その結果今度江戸時代になってもっぺんまた新しい港を、利用して発展させないかん、新しいいうのはまあ新いう字当てますね、漢字の、
はい、
大和言葉では新しとか新と、もう一つ新しいいう形容詞がありますね。
ほう、
何です？
新しい、何でしょう？
これが今なんですよ。
あ、今、
今用を言うでしょ、
はあ、
モダンの音楽のことを平安時代に今用を言ってるわけです
そうなんですか、ね、はい、
この新しい港今津、
お
お、だから古い港はもうそういうその今とはだいぶ違うところにあったんやろうなということなんですね。
はあ、
でところがおそらくね、あの阪神間は西の方はね海岸線があんまり変化せへんのです。西の宮から東はどんどんどんどんどんな、向こう側から東は淀川、寝屋川、山とか大きな川があるでしょ、上流から土砂どんどんどんどん堆積してくるから、埋め立てられていくわけでしょ、大阪平野、それでのでも元の地盤がききの傾斜が なだらかですから、そうするとどんどんどんどん大地が形成されていく。私はですよ、生まれて 成長するいう意味の一番単純な日本語の動詞、これなるいう言葉なんです、
はあ、
そうするとこの辺りどんどんどんどん大地がなってると、
はい、
でそこに人が住み着き始めた、今風に言うたら人口増えたから自治会2つに分けようかと、東西に東なり西なりいう地名があるわけですよ、
はあ
ね、あの向こう側の東側に、でそこの神さんはすごい生きがいでエネルギー主やで、国の神さん魂、はい、行く国玉神社が祀られてるわけですよ、そのなってる土地に。ほなこの向こう側の東側は言うたらどんどんどんどんここへ住み着いた人たちは生活するのに農業できません、塩気があって漁業しますやん、NHK のつい先だっての連続ドラマ、魚取りする人たちをアマ言うんですよ、アマちゃん、
はいはい、
なアマが住み出した岬やからアマが先言うけど、だけど海の人の岬3文字あかんでしょ、
はい、
漢字で書くんやったら2文字やと、
うん、
だからアマを一つにして先書いてるわけですよ。ほな今度向こう側渡って西側はどんどんなってる、おそらくね、
はい、
鳥の尻尾みたいな顔になるを言ってるわけですよ。でこういうふうに、そうすると、まあ、西宮から東の方は港としてはだんだん、マイナス面が出てくるわけですね、ところが例えば一つ西の芦屋見たらね、阪神電車の内出駅、
はい、
南に200メーターほど坂を降りたら43号線です。あれ、江戸時代の初めの海岸線なんですよ。
あの辺が
43号線の海岸です、
はい、
な今度内出駅から北側へ行ったら、昔の芦屋の図書館の東に金津山古墳いう古墳があるんです。
ありますね、はい、ちょっと小高くなってる。
この間300メーターほどですよ、はい、海岸線まで、1500年前の古墳時代から今から300年前の江戸時代までに海岸線がほとんど変わってないわけです。
そうです ね、
ところが東の尼崎市で行きますと、大雑把に言って、はい、尼崎の場合は山手幹線から南には弥生の遺跡がないんですよ、あんまり、
ほ
んであの JR より南に古墳がありませんね、
は
あ、ということは JR から海まで5キロ近い、これ1500年に積もったということなんです。
はあ、かつては全部海やったわけですか、
うんうん、あの尼崎なんかはね、
あの辺、
うん、だからその鳴るいう地名があったり、流すいうような地名がある、
はい、
でどんどんどんどん岬ができてる人が住み着き始めたら護岸工事せないかん、杭打って護岸工事した水辺で杭せい言ってるわけで、こうその同じ阪神間でも東と西でね、海岸線の移動な西宮あたり中心にしてすごい違うんですね。でそうするとまあ西宮も含めて古い港があの渦巻っていって使えなくなっていくと同時に、一方では造船技術と航海技術が発達しますやん、
はい、
そうするとね、神話的な神宮皇后の時代に波平の津と向こうの港を言うてるんですけども、大化の改新の頃600年代の後半になるとね、向こうの港も全然出てけへんのですよ。で大阪波平の津から1階の航海で行くのが敏感の敏いう字あるでしょ、
はい、
里氏いう字、敏感の敏、
はい、敏、はい、
それに動物の馬、
はい、
これでミヌメと読むんです。
ミヌメ、
うん、で波平の津から外国へ行く船もミヌメを指して潮待ちてなんかいう釣果がありますね。唐国に渡りゆかんと風待ちてみたいな、つまり見ぬめたどこか言ったらね、阪神電車の岩屋駅、三宮から地下を通って、
ね、
はい、三宮から地下通って初めて半分地上へ出る駅が岩屋駅です、灘区の、
はいはい、
ここから南に坂下って国道2号線ちょっと東行ったところに鳥居のある大きな神社が見ぬめ神社なんですよ。この一帯が見ぬめの裏 で、
はい、
600年代後半になると波平の津から見ぬめを指していくと、ところが700年代に入って奈良時代には折半五泊の精油と大阪から播磨灘まで航海するとき5つの港を継ぎ立てるんですが、 大阪の川尻を出た後は大和田の泊まり行きますね、うん、それから魚住の泊まり、唐の泊まり、室尾の泊まり言うて、つまり大阪出た船が大和田の泊まりだ兵庫ですからね、
はい、
でこれなんかもすごい理屈にかなっていて、あの神話的な時代には大阪から西宮言ってるわけです。大化の改新の頃、大阪から灘言ってるわけです、うん、奈良時代に大阪から兵庫と一回の船足が本当に綺麗に伸びてるんです。そういう伝えを調べる、ね、おそらく大阪湾の東の方は土砂が堆積して港が使いにくくなるのに、船足が伸びてくると、航海技術と造船技術の発達で、うん、こういうことを反映した言い伝えや記録なんだろうなということなんですね。
なるほどね、よくわかりました。飛鳥大和と向こうの港ね、向こうの港はじゃあ本当にかつてはすごい栄えていた
と、うん、そういうトライキャンの人がねここで上陸したり、それからもう一歩あの旅を伸ばして波浜津まで行く、さらに栄土地内海で飛鳥まで行ったいうような人たちがね、たくさんあったんですよね。飛鳥いう地名も各地にありますよ、
はあ、
であの例えば大阪府に近津飛鳥で、和歌山県の新宮あたりにも飛鳥いう地名があるんです。そういうことを考えると、まあ西宮、あ海外との交流のね、
はい、
本当あの入り口の一つ前の窓口やったみたいなところなんでしょうね。
つととか今津とかにそういう意味があったっていうのは本当にへえそうなんやでございました、
ね、
今日も
そうなんでしょうね、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
へえそうなんや。
まあ伝説なんですけれども、
はい、
神宮皇后が順風が吹いてね、風が吹いて船が進むようにと祈って西宮市内に創建したと伝説する神社はどこの神社でしょう。
はい、3つの神社を、まあ、作ったと言われているわけですが、西宮には1つですよね。
そうですね、
はい、はい、まあ、あのね、ごひいきの宮殿が毎年必勝に訪れるということで、知ってる知ってるっていう方もいらっしゃるんではないかと思いますが、ま
あ、必勝でないと困るんですけどね
そうですよね、はい、これが今日の問題でございます。さて、田辺先生、はい、来週はトライ文化と恵比寿神、
今日のお話でね、あの、はい、こういうふうに瀬戸内海航路を通ってきたあの外国の人たちも立ち寄ったということですが、この近辺それから西日本を広く見てみますと、そういうトライ系の文化のね、名残の伝説遺跡地というのは結構たくさんありますからね、そんなお話をしたいと思いますね、
はあ、はい、今日のお話にも出てきましたけれども、今 の, あのそれこそ西の名神社、あのエベスさんのあたりはもう本当に海のそばだったんですよね。
だからおそらくあの海辺の人が魚がたくさん取れるようにとお祈りする、
はい、エベスさん、それで太陽エベスさんは、
あ、これね、これもね、またね、誤解してる
人
違
うんですか。
エベスさん商売繁盛やと、うまいことトラバーユして、
あれトラバーユなんですか、
うん、はい、そんなお話来週ね。
うわ、はい、7月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生をお迎えしてお送りしました。今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787-sakura-fm.co.jp。 西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。